パママ本音トーク。
こんにちは。
はい、こんにちは。
この番組は仕事と子育てに奮闘中のサンクチュアリ出版ミーハー担当岩田とお笑い担当山口が子育てについて本音で語り合う番組です。
はい、
はい、第10回目記念。
すごいね、よく10回もやりましたね。
はい、10回目記念ということで、なんと今回は初のゲストをお迎えしております。
来たー、嬉しい。
はい、早速ではご紹介します。サンクチュアリ出版のイケメン天才編集長橋本圭介さんです。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介から。
すごい、でなんか出にくくない？
随分ハードルを上げてきましたあ、そうですね、サンクチュア出版で編集長やらせていただいて、今年で12年目かな。最近では、犬が伝えたかったこととか、絶対押しちゃダメという絵本だったりとか、図解モチベーション大百科ってビジネス書とか、ジャンル問わずいろいろやらせていただいております。まあ、どのジャンルにしても皆さんがファーストブックとなるような分かりやすい、手に取りやすい本作りというのを心がけてやらせてもらってます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。まず圭介さんといえば、1年前ですか、お子さんが
2歳なんで、
2年前
2歳、
ね、生まれたんですけど、もうその時社内に激震が走りましたよね。
うん、おおってきた。
なぜかというと、圭介さんなんと出産の当日まで奥さんが妊娠していることを社内の誰にも言ってなかった。
そうでしたね。
そうでしたね。
確かにそうです、
ね、いやだから、ね、まあ、その話は、ね、何度かさせてもらってるんですけど、はい、まずほらこう、じゃ妊娠しましたって言ってから、公表していっちゃいしにくい時期ってあるでしょ。
ああ、そのまだ安定期に入って
ない。いや、ラス安定期っていう、で安定期入った後に、どのタイミングで言うのかもまた分かんなかった。で結局言いそびれて言いそびれて、で言いそびれてるうちに、今更なんだよっていう時期に来ちゃったの
ね。なるほどね。
安定期そんなに過ぎてて今更何、それは何アピールなのみたいな。それはなんか仕事休んでいいの、サボっていいのみたいな。
いや、そんなこと思わないでしょ。そ
うっていうのあって、なんとなくもう言いづらくなっちゃって、いやこれだったらもう生まれてからでもいいかなっていう。
いやダメでしょ、
生まれるまでちょっとね実感がなかった。誰もだとそうだと思うんですけど、生まれてみるまでリアルじゃないじゃない。
いやいや、だって奥さんのお腹がどんどん大きくなっていくわけじゃないですか。
いやいやいや、ね、だからもう生まれてから生まれましたっていうのは、いいのかなっていう。
いや、よくない、全然よくないよね。
なんか心の準備というか。
ね、いや大変失礼しました、その実は。
いや確かに女の人だったら、まあ、自分が妊娠してたらその何、産休とか育休とかもらわないといけないから、安定期に入ったらすぐ会社に言うっていうのが、まあ、筋かなと思うんだけど、男性の場合、山ちゃんの時どうだった？
いや僕はもうね、結構あの逆ですぐ言いたい衝動に駆られてたんですね。でもまあそういう時期があるから言わないもんだよっていうふうに、あの勉強しまして、でまあもうそろそろかねみたいな感じを、まあ妻からねサインもらったんですかね。
もう解禁して、
それで解禁したっていう感じですね。
なるほど。で男だ、俺ね逆に男性からそういう告白を受けた記憶がないんですよ。うち子供生まれます、生まれましたが、もう来週生まれますぐらい、
本当ですか？
は聞いてるんだけど、意外とねそういう報告を受けて、でも俺そういうタイプなんですよ。結婚とかもそう、結婚しましたは聞くけど、
そうですよね、
結婚しますみたいな報告受けてないんですよ。受けないタイプはあんまり。
じゃあ多分すごい鈍感なんですよ、圭介さんって。普通なんか社内恋愛してて、まあ、なんとなくその何、堂々と公式に発表しなくてもなんとなくあの二人付き合ってるよねっていう、なんとなくみんな気づくじゃん。それ多分気づかないから、
タイプ
そう急に感じちゃう。
だから俺もじゃあ気づいてほしか
った。気づけるわけないじゃん。
あそこできたらみたいな。
いや1ミリも感じなかった。
いやいや、それはなんか朝日ちょっと生活態度おかしいから、そろそろなんかこういうことなんじゃないのみたいな噂話をしてほしかったですよね。
やっぱ1個は圭介さんの年のことを言っちゃあれですけど、もうね割といい年齢じゃないですか。
いい年齢ですね。 まあ、ファミコン世代とだけ
言ってますね。
第一次ファミコン世代
で、しかもなんかちょっと前にそのお子さんは作んないんですかって話した時に、いやうちはちょっとあんま子供とか好きじゃないからみたいなことを言ってた、うん、
好きじゃないとは言ってないですけどね。
全然子供なんか欲しくないみたいな感じだったから、まあ、ね、まさかの、
まさかね、まあ、それ僕もまさかのって思いましたよ。まさかね、まさかねって言ってましたよ、ずっと。
しっかりお父さんやっていらっしゃるという噂ですが。
いや、どうなんですかね。でもね、あの家に帰るときに、ただいまじゃなくてね、お疲れ様ですって言うようになりました。
奥さんに対して。
もうね、あのバイトがね、ちょっと一つ増えた感じです。奥さんは、まあ、正社員、うん、できる正社員で、うん、まあ、俺使えないバイトが返ってきましたっていう。もう何をやっても失敗ばかりしますよね。うん、これをやっていいのかとか、このタイミングでこれするべきなのかとか、いろいろ考えてながらも、ちょっとこれね、やっぱスマホいじっちゃったりとか、テレビで面白そうなのやって、ちょっと注目してるじゃん。そっちも何やってるのと。
ああ、やっぱ怒られちゃい
ます。バイトなんだから、あんたバイトがない手止めてんのって思ってたんですよ。なるほどね。そういうあの気分にはなりましたけどね。
なんか家でこれだけはパパの仕事みたいなのってあるんですか？
一応ね、お風呂入れるっていうのは、その仕事なんだ。ただやっぱりかなりちょっと早く帰らないと、
ね、
お風呂どこの時間にならないんで、まあ、あの帰れた時は必ずお風呂入るようにしてますね。あとはなんだろう、もちろん気づいたら、ね、おむつ替えるとか、ね、あのしますよ、それも。あと餌じゃないご飯、
餌餌とか言っちゃいますよ。
犬と言いましょう。犬とこんなにちょっと
あ
れ、
あ、そうです
、犬とちょっと今度しちゃったんですけど、ね、このお食事を、提供するときはやらせていただいてますけど、
じゃあ割と積極的に
手拭いてね、こういう誰かけみたいなつけてね、
へ
え、やってますけどね。
見たいですね。
いや、そう、まだね、一回も子供連れてるところ見たことないから、なんかいまだに、本当にって思ってる自分がいる。
いや、そうかもね。
そうかもしんないよ。
そうかもね。そうかもね。ドッキリ。
エア赤ちゃんか。確かに。いや、他のね、なんか家庭がどんな感じなのかって知らないんですよ。兄弟もいなくて。
あ、そうですよね。奥さん
も。そうそう、嫁さんの方も一人っ子なんで、大体そういうのこう見て育つじゃないですか。もう一個とか姪っ子とか見たりとかって、それも三つに来てるから、もうなんか何が正解か分かんないですよ、ね。だから自分が普通よりもやってんのかやってないのかも分かんない。イクメンなのかイクメンじゃないのかも分かんない感じですよ。ただ家にいる間は一瞬も気は抜いてないです。寝てる時だけですよ。寝てる時とトイレにいる時だけ気を許してるのは。
それすごくない？
それが常にこう神経をやっぱり尖らせてる。
イクメンレベルいってんじゃないですか？
全然山ちゃんよりやってるような気がする。
全然ですね。
本当ですね。
もうちょっと下げても大丈夫かもしれないですね。
あ、本当ですか。いや、でもね、まあ皆さんいろんなお子さんのタイプがあると思うんだけど、やっぱりあの目が離せない、
ね、すごいらしいですよね、
母と父が目離すとその瞬間に何するか分かんない、もうね、だるまさんが転んだ状態ですよね。だるまさんがってやってる間にもう思いもよらぬ場所にですすごいことやってたりするんで、
そうなんですね。
だからやっぱりどうしてもね、神経はね、尖らせて続けないといけないような状態ではありますけどね。
なんか具体的エピソードあります？こんなのやらかしちゃったみたいな。
まあ多いのはやっぱり机の上に乗る、乗って、机の上にあるものをこうなんて平泳ぎみたいな状態で足と手を使ってわーっとこう机で下に
落と
すとか
ね、
はありますね。
気持ちいいですかね、あれね、こうなーってやるとね。あれやっぱりやりますよね。
やりますね。あとやっぱすげえと思ったのは、おしっこしますよね。おしっこ、いやいや、ちょっとおむつ替えとおむつ替えの間で、フルチンタイムあるじゃないですか。わずかなフルチンタイムですね。その間に、普通に、なんて言うんだろう、テレビとかに向かっておしっこしちゃう。なんか、やっちゃったって感じじゃなくて、 普通にこうシャーってこうかけて
結構飛ぶんね、
うん、それ飛ぶんですよね、ああいうのとか見るとね、やっぱりやすごいなっていう、
こうよくねこういうのね、なんかテレビとかで見るけど、うん、本当にやっちゃう、
ね、そうやっちゃうんだっていうね。
あとあのお寿司屋さんに行った時も結構ひどかったんですよね。
ああ、お寿司屋さんね、はい、まあ、ちょっとね、奥さんが出かけるっていうんで、うん、2人で某その寿司、うん、回転寿司チェーンに行って、うん、まあ、脇に子供をこう置いてね、うん、で、まあ、食べさせるながら俺も食べなきゃいけない状態なんですけど、子供なんでやっぱ食べられるものは限られてる、うんうん、生魚とかはダメだし、うんうん、あんまりこう塩分高いものダメだ
と、そうですね、
あと卵アレルギーもあるんで、卵もなんか限られてる、うん、でまず第一頼むのはやっぱ納豆巻きなんですよ、うんうんうん、で納豆巻きをこうやっぱ切って渡すんですけど、うんうん、まあそれをことごとくでグーで握りつぶす
一番食べたくないやつ、
指と指の間から出てくる納豆をなめペロペロ舐めるでその手で抱っこされるっていうね、とりあえずなすりつけにくるっていうね、それをもう何回もやられてね、テーブルの周りがもう糸引きまくってなってるんですね、それもあったりしますからね。
いやね、これちょっとで、ね、前から言おうか迷ってたんですけど、健介さん家の子供はちょっと結構すごい、
結構すごい、うん、やばいですかね、
やばいレベルにあると思う、
あ本当、
うん、
違うやっぱ同じメンズでも、
ま、うちも下男の子で、うん、今2歳だから、まあ、すごいはすごいけど、うん、なんかそう普段は分かります分かりますって言って喋ってたけど、うん、実はいやー、圭介さんちの息子ちゃんすげえなって思ってた。
どうなんですか、岩田さんとか子供とかで最近あったこの野郎って思ったの。あ、
そうですね、本当にムカついたのが牛乳がとにかく好きなのね、うちの。だからもう牛乳は欠かせないんですよ、冷蔵庫に必ずストックして置いてあるので、やっぱり2歳だと自分で何でもやりたがる年頃でしょ、うんうんうん、でなんか自分でやっぱ牛乳をコップに注ぎたくって、うん、まあ、ちょっとずつ手フォローしながらやらせてあげてるんだけど、ある日目を離した月に牛乳を1本丸々全部床にぶちまけられてて
牛乳は匂うんだよね。
そう、しかも絶対確信犯なの、そのちょっとこぼしちゃったレベルじゃないの、
あ
もう全部、
あ全部こぼ
して、ね、そう、こぼされて、で挙句、うん、ママ牛乳はって言って言われた時はもう本当にムカついて、お前に飲ませる気にはねえみたいな感じでめっちゃ叫んだ。
確かにそれは激しいね、
牛乳だけしかやらないの、それは。
あでも基本こぼす系はありますよね、それはどの
子さん、それはそうなんですか、こぼしますけど、
ね、でも牛乳を一本こぼしたっていうのは多分こぼしたかったんだ、
あそうだから、
こぼれたんじゃなくて、
楽しかったんだと思いますよ、うん、それそうそうそう、こぼれていく様子が多分楽しかったんだと思う、
ね、なんかね、床に飲ましてあげたかったですね、牛乳も美味しいから
迷惑、
泳がなかっただけいいじゃん、
泳ぐとね、
泳ぐところまで行く
と辛いですけど、ね、あとちょっとね、まあ、ちょっと男の子の話で申し訳ないんですけど、ちょっと聞きたいなと思ってたことがあって、うちの子供はですね、やっぱこう女の子とかに触っちゃう、あとお店とかでも女性の店員とかいるともう完全にロックオンしてずっとニコニコしてて、でもう向こうもやっぱりね客商売なんで、まあ赤ちゃんもニコニコしてるかわいいわねってなるじゃないですか、でも、もう完全にロックオンしてずっとニコニコしっぱなしだから向こうも離れるに離れられなくて、
すごい、
で挙句にやっぱ土足狭げて触ったりとかするんだけど、すごい、触るのをでも怒るのも違うかなっていう感じもするし、まだそこまでのねあれはないだろうし、
えどこを触るんですか、胸、
いやいや それはもう分かっちゃってた、そういう感じじゃないんだけど、はい、やっぱりちょっとこう、
はんはん触れたいみたいな、
そうそう、同世代の女の子とかでも、うんうん、こう触ったりとか、
そうなんですか、
やっぱりね男性よりも女性の方が、うん、お店とかでもね、好きみたいな、
そうなんだ、
ない、そ
んな、うちは逆、なんか男の人が好きで、なんか男の人の方に寄っていく系なのかな、
いやいや、まあ、
そういうことではないと思うんだけどね。
え、例えばほら山口家に遊びに行ってもさ、うん、その山ちゃんと豆子さんが行ったとするじゃん、うん、山ちゃんの方になんか行かない、
あ、来る、そういえば、
そうでしょ、そうそうそうそうそう、
来ますね、
そうなので、そう、なんか仲のいい夫婦の家に遊びに行くと必ずそこの奥さんじゃなくて、うん、旦那さんの方に行くのね。
はあ、なんかあんのかね、
まあ、テレアなん、テレアっていうか、うん、意識してるな、
いや、わかんない、ゲーかもしれない。
いや、まあ、今ね、まあ、多様性の時代ですからね、そういうのもあったとしてももちろんね、
うん、それは異性を意識してるんでしょうかね、
うん、
分かってるのかな、
いや絶対分かってるでしょそれは、
いや僕だってあれだよ、小学校ぐらいまで、うん、おばあちゃん男だと思ってたから、
どういうこと、
それずっと言われてて、
おばあちゃん男だと思ってた、
ケイチな、ずっとな、私のことないとおばあちゃんが言って男やと思っとったらしいで。
どういうこと、え、あれがついてると思ってたってこと、
そう、おちんちん見してとか言ってたらし
い。それおばあちゃん、一人称俺とか言ったり、
いや、そういうんじゃ、普通のばあさんでしたけどね、うん、男だと思ってました。
ああ、なんか、あんまりこう、まあ、男女の区別が、
なんか個人差あると思うんですけどね、
あ、分かってないっていう可能性もある
ね、分かってないっていう可能性もある、
男女と区別がないかもしれない、うん、優しそうとかね、そういうの行くとかっていう、
そうですね、
うん、
でもさ、逆に聞きたい、男の子ってその何歳ぐらいから女性をエロい目線で見てるの、4、5歳ぐらいだともうなんかちょっとエロ、
いやもうね、幼稚園ぐらいからね、多分ちょっとね、気ざしてると思う、
気ざしてると
思う、確かにそうか、でもそうだな、行きます ね、
もうね、まあ、ちょっとこの話しこしていいのかわかんないけど、幼稚園ぐらいからもう、幼稚園の手すりみたいなところにこすりつけてる男の子
が
い
た、
本当ですか、
何してんのかなって、あとで分かるの、あいつ気出してたんだ、
そうなんだ、うん、
でもその一方でスカートめくりとかしてるけど、それはねただの娯楽というか、そこに対しては別に何もないんだけど、だから別にその身近にいる女の子にどうのとかってことじゃなくて、ぼんやりと女性とかなんかこうエロとかになんかこう反応し始めるのは多分幼稚園ぐらいかなと思う、
幼稚園ってことはもう3歳からってことでしょ、
そう、ね、
だからもう絶対分かってますよ、ね、
あ、分かってんの、
2歳でしょ今、
2歳じゃ分かんない、
いやー分かってるんでしょう、
分かってないふりとかもできるからね、
あ、子供
って意外と、うんうん、自分が子供のキャラを武器にできるっていうのも意外と分かってるからね、女の子は特にそうでしょ、ね、結構やっぱそういう、なんていうの、こういう風にすると自分をこう可愛く見てもらえるとか、
あ、
そういう感じって意外とね、
分かる、芦田愛菜ちゃんとか全体もあれ分かって
る、分かる、まあ、プロ中のプロですよね、普通にそこら辺の喫茶店の話みたいになって
るけど、いや、いつもこんなんですよ、
あ、そんなんですよ、
いつもこんなんです、
なるほど、
はい、
うん、いやいや、ね、やっぱそういうのをね、いずれはやっぱ考えていかないといけないところでもあるじゃないですか、そういう、
うん、どこで止めるかとか止めない方がいいのかとか、
そう
教えて、こう導いていくっていうね、
そう、うん、だってある程度以上になったら女の子とかそういうことしたら怒んなきゃいけないみたいな、
そうですね、でもまあ2歳か、2歳だったらまだいいかな、
いや、どういいっていうかじゃなくて対処法を知りたいの、
あ、対処法、
女性店員にニコニコしてこうね、そう、手掴んだりとか、まあただニコニコしてる場合もありますよ、でもただニコニコされても向こうもスカートできないから、そんな時間が続いちゃうわけですよ、あら可愛いわねとかってニコニコしてくれてるねって言っても終わんないから、その時間が、
やっぱそれはその理解するかどうか分かんないけど、そのやっちゃいけないことをやった時にこう結構ね、うちだとね、まめちゃんにな、あの、理解できるかできないか分かんないんだけど、一通りちゃんとこうやって今ね、お母さんの話聞いてねって言ってね、低い声でね、ちゃんと言い聞かせてるんで、それやってもいいかもしれない、
なるほど、
ちゃんと理解するか分かんないけど理由を言ってあげる、
なるほど、そんなに見ちゃダメだと、
なんでかっていうとね、あんまり見られるとね、なんかあのお姉さんも恥ずかしいでしょうとかね、ずっとひろひろ見られてたらね、
なるほど
とかいうふうにこう言ってあげるのは一つあるかもしれない、
なるほどね、
そうですね、
だからもう明らか理解してないだろうって思う段階の、まあ1歳2歳ぐらいの時でもちゃんとこうやってマミちゃんが言い聞かせて
る、
で逆に僕はいやそんなん言っても分かんないんじゃないの、
うん、
黙ってて言われて
、まあ、もう僕が間違ってるわけですけどね僕間違ってるなと思ったんですけど、うん、そんなん言っても分かんないんじゃないのっていうそんなことなかったんですね、
うん
うんまあ、そういうのを分かってるか分かんないけど、うん、言ってあげるっていうのがいいかもし
れない、
う
ん、
なるほど
そうですね、うん
行ってみようじゃあ、
うん、
一回ちょっと低い声で
言いたいのもいいかもしれないですね、うん、
結構ねやっぱりそういう気まずい時間はね、
それがなんか気まずいっていうイメージはなんかピンとこないけどね、
うん、その店員さん、
うん、子供がニコニコしてて店員さんに触ってるのがなんかそんなにまずいシチュエーションなのかっていうのが
いやなんか気弱いからなんかあ噛まないといけないかなと思っちゃうからここ
ね。なんかね一つじゃあまあちょっとねうちのこの特徴としてまあちょっと問題がある部分がありまして、まあ、問題っていうのはあれじゃないですか、うん、大きいのうちの子は
とにかく
サイズがちょっと大きくて、まあ、今2歳ですけど1歳ぐらいの時点で。下手すると4、5歳ぐらい。
そう、
まあ3、4歳。女の子だったら4、5歳ぐらいの子とサイズがそんなに変わんなかったりするんですよ。でそうすると、こう、子供たちが集まる場所とか行って、向こうは同世代だと思って接してくる。だからおもちゃあげるとか、でコミュニケーションしてくるけど、ただこっちとら 1歳だじゃん。だから、ニコニコしてるか、真顔でずっと見つめるぐらいしか、たまになんか、ぬんぬんぬんぬんとか言うぐらいしかないから、向こうはね、びっくりするわけですよ。なんだこいつはって言って、
はぁ、
だお前はっていう顔をして、だそれがね、そうやって寄ってきた女の子とかに、向こうは、そういう人と人としてのコミュニケーションを取ろうとしてるのにいきなりガッてこうやってきたりとかするとやっぱりなんか変な感じになるじゃない。だそのためにこうねうちの子こうでかいけどあの頭小さいからっつって
まだ
中身は小さいからっつって
すごい、
ね、そんなはあもうそういう時にねそうなんですよ。だパフォーマンスとしてやんの。ダメよ触っちゃ
う。あ、
そんなことはならないけど、ダメダメダメダメっていうやるんだけど、ただやっぱりねとは言ってもじゃないですか。
ほうほうほうほ
うみたいなよくありますね。
ああ、わかる。そのパフォーマンスとして一応言っとくかみたいなのはすごいわかるけど、
向こうの絵に対して、
そうそうそうそうすごいわかるな。
またさっき犬の話しましたけど、犬を飼っててもやっぱ同じようなシチュエーションがあって、やっぱ犬がこうなんかやらかしたりとかした時とかはやっぱり向こうの飼い主さんに対するパフォーマンスとしていろいろ言うんだけど、え、言ったって別に犬に聞くわけじゃない。やっぱほらマウンティーのコックとかねされたりとかしたりとかするとね、やっぱりなんか変な空気になるじゃないですか。それはなんかね一応やめさせるみたいな。
なんかうちこの前、うん、あの久しぶりにあの健康ランドみたいなところに行ったんですよ、うんうんうん、で大広間あるじゃないですか、うんうん、であそこでご飯食べてると、まあ、もちろん子供ってまだうち2歳と5歳だから、まあ、走りますわね、
うん、
それをなんか注意すべきかしないべきかっていうの結構悩んで、うんうん、一応なんか周りの目があるからこらダメよとか言うんだけど、うんうん、でも結構あちこちでいろんな子がバーって走ってて、うんうん、まあそれを放置してる親もいるのね、
うんうん、
で心の中では別に走るぐらいいいじゃんって私は思ってる、
うんうん、
なんかそのねせっかく家族で出かけて嬉しくてはしゃいで走ってんだから、
うん
まあ、人になんかぶつかったりとかしない限りはいいかなと思いつつも、うん、でもパフォーマンスでこらって一応なんか周りに対してなんか言ってる自分が
うん、
それはどう山口。
いやそれはそれでいいんじゃない。周りが安心するから、
うんうん、
そしたら、まあね、お母さんも怒ったのに走ってんだなとかっていう感じになるんじゃないかな。
完全放置はしてないよアピールみたいな。
そうそうそう、それは前回しするし子供もそれで安全なんじゃない。
あ、
本当にそれ見て腹立てて、うん、いやちゃんと叱んなきゃとか言ってこらーとか言ってすげえ怒る大人もいないと思うので
、そうですね、
あちょっと俺がね、
うん、怒る怒んないボーダーはどうこうやんの。やっぱり子供が危ない危なくないって決めてる。例えば風呂場でそれやったらダメじゃん。
ああ、確かに。
風呂場で走られたら、それは
危ない
とい
け
ない でしょ。
もうなんか私自分の中でボーダーがすごいなんかブレてるからすごい悩んじゃう。なんかショッピングセンターでもバーって走って行っちゃう時あるでしょ、
うんうん、
でそれをなんかまあいっかって思ってる自分もいたりもするのね。
あ、
まあ、多少はぐれなければいいかなと
思いつつ、うん、だってそれをなんかもういちいち怒り出したら多分ずっと出かけてる間、うん、ずっと怒ってなきゃいけない。
結構ね、
そう、
うん、行動も制限されちゃうからね。
あ
ら、嫌だってなる
から
ね。
自分の中でなんかまだね、これっていうボーダーはないですね。
うん、僕はその答えに対しては僕はあんまやっぱ怒んない
です。怒んない。そうだ
よね、うん、ほとんど豆ちゃんが
奥さんが
しつけてるっていうような感じですね。
でもそれはもうそういうポジションなんでしょ。
ポジションもありますね。
奥さんが怒って山口さんが大丈夫だよってフォローするみたいな。
そうですね、役割ありますよね。
そうなんですよね。まあでもたまにガツッと言ったら、うん、行き過ぎてめっちゃ怖くてこう絶叫するぐらい泣いちゃう時とかもある。
そんなに怖く怒れるの山ちゃんって。
いや多分怒らないから普通に怒ってるっていう状況なんだろうね。普通に怒るぐらいのレベルで、
ちょっと怒鳴ったりとかしてるわけじゃなくて、
そういうわけじゃ
ない。すごい、やっぱそれの効果はすごいですね、
うん、やっぱだから山口さんは最後の心の支えなんじゃないの、うん、どんなにこう怒られても
パパは怒んない、
そう、パパは守ってくれると思ってる、うん、その心の支えがあれ支えが起こってるみたいな。
でもやっぱまあそこは行くとこは行くっていうのもちょっとこう感じさせとくっていうのは。
なるほど、
ね、うん、僕ね弟がいるんですけど、うん、弟に早い段階から僕はそれしてまして、うん、いくらお前がすごくても兄は超えられない存在だっていうのをしっかりあの体に叩き込んでるので。
なるほど。
あいつの方が体格でかいし、あのいろいろ剣道とかやったりねすごいんですけど、未だにやっぱちょっとビビってるところがあるって言ってるんで、
うんうんうん、
だからやっぱそういうのは子供にもやっぱりやるときはやるぜっていうのは感じさせてます。
あ、やっぱそういう、うんうん、あるんですね、
うん、
まあ、そう、なんていうの、ボディコミュニケーションじゃないけど、うんうん、特にねそういう兄弟とかだったりすると、うんうんうん、やっぱり力をこうね見せるつけるとかそういうのも
そうなんです、うん、
あったりするんで、
それあった方がいいですね、うんうん、多分知らない間に親父、僕も親父に反抗期あって反抗するんだけど、うん、親父は倒せないなっていうふうに思ってましたからね、
うん、
もう絶頂期で多分本気出したらいけたと思うんですけど、うん、でもやっぱりどっか、うん、怖い、あの心の底にやっぱり、いや、計り知れない恐ろしさがあると思ってるから、うんうん、
いや、もう俺その点ね、もう今から不安でもうね2歳児の時点で、
はい、
もう結構力が
強い、
うわあるっていう感触があって、俺もあと10年ぐらいしたら、うん、俺は負けるかもしれないっていうちょっとね迫力を感じてて、うん、そうなった時にもう負けられないじゃん、親父って負けられない、
負けたらダメですね、
ダメでしょ、
そうなんだ、
何をしてでも勝たなきゃいけないから、今のちょっと作戦をね
それ大事ですよ、絶対超えられない壁だと思わせてもらね、
力だけじゃないんだぞっていうところがね、
そうですね、
力では負けちゃうか、
負けちゃうなら護身術でも学ぼうかな、
子供対策で護身術って
どこですか、いやもう重力5を制すみたいなね戦い方しないとね、このままこの力つけたら勝てないだろうなっていう、
いや、まあまあ体力的には負ける時は来るとは思うんですけど、
その方がね、
うん、
いやい
や、
どう、ちょっとまだまだ話は盛り上がりそうなんですけど、とりあえず今回は一旦ここで収録を、はい、終了して、また次回に引き続きっていう感じにさせていただいても、は
い、
うん、
いいですよ、すごいですね、
うん、というわけで第11回目もまた来てくれるかな、
いいと思う、いますね、いいと思う、
はい、うん、じゃあまた次回引き続きゲスト橋本圭介さんでお送りします、
はい、お願いします、はい、お願いします、ありがとうございました。
番組では皆様からのお便りを募集しています。育児に関する愚痴、お悩み相談、取り上げてほしい話題など何でも結構です、宛先は広報アットマークサンクチュアリブックスドット JP、KOUHOU アットマーク SANCTUARYBOOKS ドット JP までお送りください。